TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
日版が本の年間ベストセラーを発表。一方、新語・流行語大賞は3密。日本出版販売は今日付けで2020年の年間ベストセラーランキングを発表。後藤家こよはるさんの人気漫画の小説版鬼滅の刃、幸せの花が1位となりました。このほか、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、自宅での過ごし方やコミュニケーションに関連する作品のランクインが目立ったほか、単行本ノンフィクション部門では2020年の本屋大賞にも選ばれた渚優の流浪の月が1位となりました。一方、ユーキャンが今年の新語・流行語大賞を発表。対象には新型コロナの感染防止を目的とした3密が選ばれ、トップ10には2月からネットフリックスで配信が始まった韓国ドラマ愛の不時着や任天堂スイッチのソフトあつ森、集まれ動物の森などが選ばれました。
さて、本の年間ベストセラーが発表されたと、今年いろんな本を読みましたという方、少し違うのではないけれどもすごく印象に残ってますという方、いろいろいらっしゃると思うんですね。
様々でしょうね。
はい、今年の本どうだったのか、書評家の倉本沙織さんに伺います。
はい、
倉本さん、こんにちは。
こんにちは、倉本です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今年のベストセラーなんですけれども、とにかくその鬼滅の刃関連の作品が多いなという印象ですが、倉本さん、こちらはいかがですか？
そうですね、ちょうどアメリカとかでも人気だっていうニュースが今ネットニュースで話題になってたりもするんですけれども、こちらの作品はやっぱり少年漫画としての王道的なストーリーを踏襲しつつ、非常に現代的なモチーフや社会問題を読み解くこともできるんですね。だから時間が経った後も皆さんが見た人たちが語りたくなるような作品っていうことなんだと思うんですよね。
なるほど。倉本さんは少年ジャンプ毎週雑誌で買ってますもんね。
そうなんです、ジャンプ読者なんです。
はい、だからまだコミックの最終巻は出てないけれども、倉本さんはだいぶ先に、最終話のどうなってるかを知った上で今の映画ブームとかも見てるわけですよね。
そうですね、なので、もう最初に連載始まった時からかなり残酷で過酷な状況とかも描いてるし、
はい、
絵柄も独特だったので、こんなに大人気になると思っていなくて、もちろん本人とは、私読者としてはすごく好きだったんですけれども、でしかもそのコロナの影響で映画やその漫画の刊行とかが遅れたりとか、そういう物々のこととかも多分重なって、なんかブームが一旦冷めてしまうかもしれないなと思ったんですけれども、
はい、
全くそんなことはなく、今も映画館が大人気っていうのを聞いて、ちょっとこれは現代的な世相を表しているのかなって思いました。
またメディア横断的にリレーがつながっていったなという印象もありますけれども、
はい、
その他ランキングからどういった傾向を今年は読み取りますか？
やっぱりリアルなその書店さんに出かけて買うっていうことがちょっと難しい状況だったりとかしたので、ネットで見つけてそのまま買うっていう、スタイルが割と受け入れられたところもあると思うんですよ。そうするとやっぱり新刊、今年出た本だけではなくって、やっぱ去年とかもっと前の年に出た本とかが人気になることが多くって、ここをやっぱ数年はその傾向が強いですね。
そうですね、少しもう一度口コミで話題となって、少し前の著作などが、またランクインするということもありました。その中でジャンル別で言うところで言うと、そのフィクションの部分などについては倉本さん、どういうふうにお感じになりましたか？
そうですね、これは鬼滅の刃にも言えることなんですけれども、その多様性といったものとどう向き合うのかということと、あとはやっぱり一人一人 その尺度というか物差しというのが違うわけですよね。
はい、
でその物差しがぶつかり合った時に私たちはどういうふうに対処すべきなのかみたいなものが、作品に反映されたものがやっぱりランクインしているなというような印象があります。
小説の分野ではいかがでしょうか？
渚優さんの流浪の月という作品がランクインしてるんですけれども、これは本屋大賞の対象にもなった作品で、ここ近年 SNS 上で〇〇警察といった言葉が話題になったりとかしたと思うんですけど、
自粛警察とか、
そうですよね、 こうやっぱりその世間の人たちが感じている善が時に暴力になってしまうみたいな状況を、うんうん、まあ、とある事件をモチーフにして描いていく作品で、まあ、こう主人公は表面的な事実からだけ判断すると拉致監禁事件の被害者なんですね、
はい、
ですけれども本人の見た真実 の, その状況の説明という形で言うと、うん、こう居場所がない少女だった頃にこう公園で出会ったとある大学生と、まあ、一月一定期間共に暮らした経緯があって、その大学生とは まるでそういう肉体的な接触も一切なく嫌なこともされず、ただ共同生活を営んでいただけなんだけれども、うん、まあ、それが世間の発覚して、まあ、その事件の様子とかも、ね、ニュースで流されてしまって、でもずっと被害者としてのレッテルを貼られ続けて生きていかなきゃいけなくなるっていう、
そうしたその、まあ、語り方というものが一方的にこうステレオタイプのものにこう、まあ、回収されていってしまうような、そうしたようなものも描いている作品なんですか？
そうですね、あの実はその居場所がなかった時というのは、その自分がそのもともと暮らしてた家族、まあ、親戚の家で、まあ、そこで性的被害に遭っていて、はい、でそれが人に話したいんだけど話せないような状況があるから、どうしてもこの表面的な事実だけが一人歩きしてしまって、
うん、
こう自分にとっては恩人に当たるようなその大学生が加害者として事実が一人歩きしていってしまうという、だけどその私たちはその中身を現実のこの社会で知る機会ってもしかしたらほとんどないのに同じことをしているのではないかっていうことを突きつけてくる作品ですね。
確かに普段私たちがニュースでいろんな事件を知ったとしても、そこに書かれているのはあくまで、まあ、数百字、まあ、多くて数千字くらいなもので、うん、そこはまあ取材で分かったことは書かれているけれども、当人たちの体感したことの全てが盛り込まれているわけでもないですもんね、
うんうん、そうなんですよね、
うん、またノンフィクションの部門でいうと、ブレイディ・ミカコさんの僕はイエローでホワイトでちょっとブルー、うんうん、これが上位にこうランクイン、全体でも7位というすごい注目のされ方ですけれども、こちらいかがですか？
いや、もうブレイディさんは本当に語り口がやっぱり魅力的で、
はい、
やっぱ一貫してエンパシーという、こう、他者に対する、その、シンパシーではなくて、うん、こう、理解し、他者と自分を同一視しないで、こう、理解していきましょうっていう、その、大事なことをずっと、もう、ブレイディさんなりの、言葉で語り続けてくれてる人で、
はい、うんうんうん、
これはもうファンの方もたくさん、もちろんね、チキさんも大ファンだと思うんですけれども。
はい、文庫などの解説も私書かせていただいて。
そうですよね。はい、やっぱりこう、特に若い世代の子たちって、かつて何年か前よりももっともっと、もういろんなこうルーツを持った人たちと接する機会が多いんだと思うんですね。
はい、
その時に、こう自分がどうすることが一番、なんというかお互いにとってプラスになるのかっていうのを前向きに考えさせてくれる本なので、うん、こういう本が売れるのはすごく喜ばしいんだと思いますね。もう来年も売れてほしい、
うん、そうですね。しかもこれ去年の本ですよね。
そうですね、はい、うん、
先ほどおっしゃっていただいたように、去年の本だから本来であればその書店からそろそろ棚から外されていくような本でも、うんうん、ネットでまた口コミになってこう陳列されたりとか、あとはやっぱり書店員の方でもファンが多かったりするので、その本をこうコーナーとしていつまでも作り続けたりとか、あとフェアとかを展開してね、そこで独自のラインナップをするなど、いろんなところで努力が続いてますよね、
うん、そうなんですよ。なのでやっぱりこう、やっぱり書店員さんもいろいろ工夫して考えてくださっているところもあって、でも先ほどまた鬼滅の話になっちゃいますけれども、
はい、
こうキャラクターが全然話を聞かなかったりとか、うん、こう忖度ゼロだったりとか、もうとにかくコミュニケーションがそんなに滑らかにいかないキャラクターたちがたくさん出てくるんですよ、
はい、
でもそれってギャグとしても見れるんだけれども、同調圧力の息苦しさからこう自由になるっていう風にも読み解くことができて、
うん、
その例えばこう僕家を読んだ人たちが鬼滅って本当はこういう風に読めるんじゃないかみたいな風にして、時間が経つとそういう感想が、建設的な感想がたくさん出てくるんですよね、
うん、
で新刊だけではなく、やっぱり2年3年前の作品に手に取って触れることで、今社会で何が起きてるのかってことがすごく立体的に見えてくるんだと思うんですよね。
うん、なるほど、確かに、まあ、作品の解釈もいろいろで、それこそ鬼滅の刃でもその炭治郎主人公が長男なんだから頑張れと自分を鼓舞している画面、 場面とかも、うんうん、そうしたような言葉で自分を鼓舞するしかないいじましさであるとか、うんうんうんうん、あれそれがちょっと何かギャグのように見えてしまうであるとか、いろんな受け取り方をね、うん、読者の方がして、それぞれがまた発信もされてますもんね。
うん、そうなんですよね。
うん、なるほど。まあ、今年もいろいろなランキング見た上で、あ、これ読み残してるなっていうものがあったらね、うんうん、ぜひともまた手に取ってほしいですね。
うんうん、
はい、倉本さん、またあの小説などいろいろスタジオでも作品紹介してください。
う
ん、
お待ちしてます。
はい、ありがとうございます。ぜひ、はい、
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
書評家の倉本沙織さんに伺いました。
TBS Radio。TBS Radio。荻上チキ。荻上チキ。荻上チキ。セッション。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット。毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。